たします。礼拝唱詩イザヤ書42章の10節、主に新しい新しい歌を主に歌え、その栄誉を地の果てから海に下る者、そこを渡るすべての者、島々とそこに住む者よ。それでは、賛美してまいりましょう。共に立ち上がって、私たちを満たしてくださる方、満たしてくださる方という賛美を共にいたしましょう。いただいたまま主の祈りをともに、昇華してまいりましょう。3、はい。ですからあなた方はこう祈りなさい。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。 それでは座らずに、座らずに朝のご挨拶を、お互いにしてまいりたいと思いますので、何人かとご挨拶をしていただいて、はい、祝福を持っていただきたいと思います。モーニングエビバレーセレベーション、祝福してまいりましょう。今日も、共に礼拝を捧げ、おはようございます、よろしくお願いします。共に礼拝で生きる恵みを感謝いたします。私たちは主にあって一つ、私たちの主は生きておられ、ことを感謝します。私たちは共に礼拝できることを共に喜び、本当に交わりを感謝いたします。はい、それでは、開会祈とお祈りいたします。愛する私たちの主よ、感謝いたします。あなたは私たちをよくご存知であり、天と地を作られた方、この私たちの体も含めて、この住まう地を作られたお方、そして私たちのすべてをご存知であられる方、感謝いたします。私たちの声を喜んでくださるお方は、声を聞き届けられ、彼らの祈りは主の聖なる御住まいである天に届いたと、私たちの祈り、私たちの天賛美は天におられるあなたに届くことを感謝いたします。今あなたがこの真ん中に立たれ、私たちのあがむべきお方、主イエス・キリストがこのところにおいてあがめられ、素晴らしい主の光を私たちは受け、またこの1週間も歩み出せることをありがとうございます。この礼拝を通して語られるあなたの素晴らしい御言葉、そしてあなたの御臨在を通して受ける私たちへの深い祝福を、これからの時間楽しめることをありがとうございます。今日来られていないその一人一人の兄弟姉妹の中においても、その生活の中において、その場において、あなたが豊かに祝福してくださいますようにお祈りいたします。私たちの主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは購読文を、共に、マルコの福音書10章42節から45節を、読んでまいりましょう。週報にも書かれているところです。はい、それではお読みしましょう。3、はい。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者と認められている者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。しかしあなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子も仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのです。アーメン。それでは黙祷、しばらくまたメッセージの前に静まって主を待ち望みましょう。 今日のメッセージは西尾信也兄弟ですが、いろいろなお忙しさの中で今日は、メッセージを事前に、ビデオに撮って、流していただくということになっております。今日のメッセージは使えるものになりなさいというテーマで、マタイの福音書20章20節から28節になります。子どもたちは、2階の方に上がってください。大丈夫？大丈夫？はい、同じかな。はい、それです。今日の聖書箇所をお読みいたします。マタイの福音書20章20節から28節。その時、ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスが彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲むことになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。他の10人はこれを聞いて、この2人の兄弟に腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思うものは皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。アメン。それでは今日のメッセージを、いただいてまいりましょう。お願いします。
おはようございます。今日ちょっと都合がありまして、不在にしておりますので、音声入りパワーポイントの方で、メッセージの方を、したいと思います。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、今日こうして、御前に集まり、また、オンラインを通して共にあなたを礼拝できることをありがとうございます。今日は、マタイの福音書から共に見ていきたいというふうに思います。どうか、私たちの心の内探る時としてください。今日この時を感謝して、届きイエスキリストのお名前によってお祈りします。アメン。さて、今日ですけれども、マタイの福音書、20章の、20節から28節から、共に見ていきたいというふうに思います。マタイの福音書20章20節から28節お読みいたします。マタイの福音書20章20節から28節。その時、ゼベダイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。イエスは彼女に何を願うのですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座るようにお言葉をください。 イエスは答えられた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯を飲むことになります。しかし、私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。他の十余人はこれを聞いてこの二人の兄弟に腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。人の子が仕えられるためではなく仕えるために、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい。今日ですけれどもね、マタイの福音書の20章20節から28節から、見ていきました。今日の聖書箇所ですけれどもね、まあ、非常に印象深い出来事というのが出てくるわけです。12人の弟子の中の2人である、ゼベタイの子、まあ、ヨハネとヤコブの兄弟ですけれども、このヤコブとヨハネの兄弟がですね、まあ、なんとお母さんも同伴で、まあ、主イエスのもとにやってきてですね、一人はあなたの右に、一人はあなたの左にというふうにですね、まあ、一番高い位を求める、一番高い位を願い求めるということです。まあ、そういったエピソードが書かれているわけです。まあ、ヤコブもヨハネもですね、このことが福音書に載せられてですね、このように現代までずっと語り継がれる、そんなことは思ってもみなかったかもしれません。まあ、聖書というのはですね、必ずしもきれいな事柄だけではなくてですね、このようになかなか他の人に言われるとちょっと恥ずかしいような出来事も、まあ、記録されているわけです。まあ、しかしながらですね、彼らのこの行動というのはですね、当時のユダヤ人がどのように考えていたか、そのことを特徴的に描いていますし、主イエスの教えというのがですね、いかに新しいものであったか、当時の時代からしても驚くべき内容だったかということがですね、分かる内容でもあるので、共に見ていきたいというふうに思います。20節を見ますと、その時ゼベタイの息子たちの母が息子たちと一緒にイエスのところに来てひれ伏し、何かを願おうとした。まあ、このように書かれています。ゼベタイの子たちというのはですね、まあ、もともと漁師であったヤコブとヨハネの兄弟のことです。まあ、彼らはですね、ペテロと一緒にですね、イエス様の、まあ、一番身近な弟子としてですね、重要な場面でいろんなところに今連れて行かれた、そういった弟子たちでもありました。まあ、ヨハネにしてもヤコブにしてもですね、まあ、他の弟子たちにしても、まあ、イエス様のことを愛してついていったわけですから、イエス様にですね、重要に思ってほしい、大事に思ってほしい、そのようなふうに思っていたかもしれません。マタイの16章18節見ますとですね、まあ、ペテロがですね、イエス様から私はこの岩の上にあなた、私の教会を建てます。そのようにですね、言われてですね、まあ、別格の扱いをされた。そのことにですね、ヤコブやヨハネもですね、少し焦った気持ちになっていた。まあ、一抹の不安を持ってたんじゃないかなというふうに思われるわけです。いつの間にかですね、ペテロがリーダー、一番上の位にいるんじゃないか。俺たちもこうしていられない。まあ、そういった焦る気持ちがあったのかもしれません。それでですね、お母さんと一緒にですね、二人の息子がイエス様のところに何かお願いしに来たわけです。21節を見ますと、イエスが彼女に、 何を願うのですか?と言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。まあ、ヤコブとヨハネがですね、お母さんと一緒にやってきてですね、イエスの前にひれ伏したわけです。で、イエス様はですね、何を願うのですか、まあ、要するにどんなことを望むんですか、そのように聞いたわけです。そうするとですね、彼女は主イエスがで、イエス様がですね、王座にお付きになるときに、この二人の息子の一人はあなたの右に、そしてもう一人は左に座れる、そのようにおっしゃってください。まあ、そう言ってお願いをしたわけです。まあ、このお願いというのはですね、まあ、非常に自分本位でですね、まあ、自分の栄誉、まあ、要は息子の栄誉なんですけどね、あの自分の息子がですね、他の人を出し抜いてでも息子を出世させたい、まあ、そんなような願いがですね、赤裸々に語られているわけです。まあ、主イエスの弟子の中にはですね、まあ、あの兄弟がいた、兄弟のもいましたし、まあ、家族ぐるみでですね、イエス様に従っている例もありました。まあ、十二弟子の中だとですね、ヤコブ、まあ大ヤコブの方ですね、とヨハネの兄弟、そしてそのお母さん、またですね、アルパヨの子であるヤコブ、小ヤコブとマタイ、そしてそのお母さんのマリアというのが、あのイエス様に付き従っていたことがわかります。さて、ここでですね、あの一緒にやってきたゼベタイの子たちのお母さんですけれども、まあ、あのイエス様のですね、十字架の死の箇所を見ますとですね、まあ、実はあのゼベタイの子たちの母というのがですね、イエス様のお母さんであるマリアの、まあ、姉妹であってですね、サロメという名前であったということがわかります。マタイの福音書の27章56節を見ますと、その中にはマグダラのマリア、ヤコブとヨセフの母マリア、ゼベダイの子たちの母がいた。このように書かれているわけです。またヨハネ19章25節を見ますと、イエスの十字架のそばにはイエスの母とその姉妹、そしてクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。そして最後マルコの福音書15章40節を見ますと、女たちも遠くから見ていたが、その中にはマグダラのマリアと、小ヤコブとヨセの母マリアとサロメがいた。まあ、このように書かれているわけです。このようにですね、あのゼベダイの子たちのお母さん、まあ、ヤコブとヨハネのお母さんというのはですね、イエスのお母さんの姉妹であって、まあ、サロメという名前であったということが、まあ、わかるわけです。ということで考えてみますとですね、まあ、あのイエス様のところにですね、あのお願いに来たというのはですね、まあ、ある意味身内びを求める、そういったお願いだったかもしれません。まあ、主イエスとですね、ヤカブとヨハネの兄弟というのはですね、当然お母さんが、マリアの妹だったわけですから、あ、まあ、妹か姉か分かりませんけどね、あの姉妹だったわけですから、まあ、要はいとこになるわけです。まあ、他の弟子たちと比べるとですね、あのいとこというふうに血縁関係があって身近だということで、まあ、特別扱いを求めるためにですね、ヤコブ・ヨハネの兄弟たちがですね、お母さんと一緒に主のもとにやってきたわけです。もちろんですね、ゼベタイの息子であるヤコブとヨハネもですね、ペテロやアンデレと同じようにガリレア地方で、ガリラヤ湖でですね、漁師をしていたわけです。彼らもですね、あのペトロたちと同じようにイエス様に呼ばれるとですね、すぐに、まあ、船と父親を残して従ってきたものです。まあ、仕事も家もあの放ってですね、イエス様に従う、そういった信仰を持っていた兄弟です。まあ、しかしながらですね、まあ、弟子たちの中であの無意識にお互いにライバル心が芽生えたのかもしれません。弟子たちがですね、このようなライバル心を持った一つの理由として、あの当時のユダヤ人が思い描いていた救い主メシア像が大きく影響している可能性が考えられます。 当時のユダヤ人の思い描いていた救い主というのはですね、ローマ帝国の支配を打ち破って、イスラエルの再びですね、イスラエルの繁栄を取り戻してくれる、そういった救い主としての王様、それがメシアだ、そのように思っていたわけです。ですからここでですね、主イエスの右の座、左の座に座るということはですね、すなわち、右大臣、左大臣、そういった地位を得るということです。つまりですね、彼女はですね、イエス様が王様になった暁には、いとこである自分の息子たちをですね、右大臣、左大臣の地位にしてほしい、このように願ったわけです。自分本位のお願いだったわけですけれども、分かっていたこととしてはですね、イエス様がいよいよエルサレムに向かってですね、王様として即位されようとしている、そのことを悟っていたわけです。もちろんですね、この世的にはですね、イエス様は王様になるどころか捕らえられて鞭打たれ、そして十字架にかけられて殺されることになるわけです。しかしですね、この出来事の裏側には確かに神の国の王としての即位、それが隠されているわけです。十字架にかけられるイエス様、十字架にかけられたイエス様はですね、その十字架の瞬間に最も低い、最も地位の低くて全てのものに仕えるものになられたわけです。すなわちですね、神の国の王として即位する、そのような即位式だったとも言えるわけです。22節23節を読みますと、イエスは答えられた、あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。イエスは言われた、あなた方は私の杯を飲むことになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。私の父によって備えられた人たちに与えられるのです。ここでですね、私が飲もうとしている杯を飲むことができますか、このようにイエス様が問いかけるわけです。杯という言葉が使われていますけれども、ここでですね、イエス様はこの杯というのはですね、旧約聖書的なイメージを持って語っておられるわけです。例えばイザヤ書のですね、51章17節を見ますと、目覚めよ目覚めよ、エルサレムよ立ち上がれ、あなたは主の手から憤りの杯を飲み、よろめかす大杯を飲み干した、このように書かれています。またエレミア、25章17節では、そこで私は主の御手からその杯を受け取り、主が私を使わされたすべての国々の民に飲ませた、このように出てきます。このようにですね、旧約聖書で杯という表現が出てくるときというのはですね、多くの場合、神様の怒り、あるいは神様の裁きと関係がある、そういった場合にですね、この杯という言葉が出てきます。人の罪に対するですね、神様の裁き、神様の御怒りを杯という言葉で表現しているわけです。主イエスはですね、ご自分が飲もうとしている杯、すなわち十字架の死をですね、神様の御怒りを自分の身一身に引き受けること、そのことをですね、杯を飲むという言葉で語っておられるのです。罪人に仕えるものとしてその命を捨てることです。自分自身を神様に捧げて、そして全ての人のしもべとなってご自分の命を捨てる、その意味で、私が飲もうとしている杯を飲むことができますか、このように問いかけているわけです。ヤコブとヨハネはですね、そのことが当然わかりませんでした。ですから、できます、 このように返答するわけです。もちろんですね、その時点での彼らの理解、あるいはですね、人間的な気持ちだけでそのことを全うできる、そういったものではありません。実際彼らはですね、十字架の場面で主イエスを捨ててですね、逃げ出してしまうわけです。24節を見ますと、他の10人はこれを聞いて、この2人の兄弟に腹を立てた。このように書かれています。もちろんですね、この残りの10人が腹を立てたのはですね、ヤコブとヨハネだけがですね、こっそりお母さんを伴ってですね、イエス様が王様になった暁には右大臣と左大臣にしてほしい、要するに右の座と左の座に座れるようにお言葉をください、そのように言ったことをですね、怒った、腹を立てたわけです。つまりですね、この思いというのか、要するに自分が出世したいというか偉くなりたいというのはですね、何もヤコブとヨハネ、あるいはその母親だけの思いではなかったわけです。他の10人の弟子たちも同じだった。心の底では同じ思いだった。なので腹を立てたわけです。このようにですね、イエス様とずっといた、そういった弟子でさえもですね、人にとってポジション争いといいますか、他の人より上に立ちたいという欲求、あるいは願望というのは、拭い去りがたいものだったのかもしれません。私たちですね、自分は誰より上、あるいは誰より下かもしれない。そのようにですね、常に他の人と比べて、自分の位置を確認する、そのような欲求を持っている。私たち人間誰しもですね、他の人と比べてしまう、そういった欲求を持っているわけです。ですから、他の10人の弟子たちもですね、このことを聞いて、この2人の兄弟だけ抜け駆けしてずるい、そんなふうに思ってですね、腹を立てたわけです。25節から27節を見ますと、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは人々に対して横柄に振る舞い、偉い人たちは人々の上に権力を振るっています。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は皆に仕える者になりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は皆のしもべになりなさい。私たちのですね、普段の生活の中だとですね、他の人の上に立つ者が偉い、あるいはですね、他の人の上に立って力を持っている、そういった人が偉い、それが当然の価値観としてですね、植え付けられています。しかしですね、イエス様はここで全く反対のことを言うわけです。あなた方の間ではそうであってはなりません。あなた方の間で偉くなりたいと思う者は、皆に仕えるものになりなさい。あなた方の間で先頭に立ちたいと思う者は、皆のしもべになりなさい。このように言うわけです。ここで出てくる使えるものっていうのはですね、給仕するもの、あるいは食事の準備を整えるものという意味で使われています。またしもべというのはですね、直訳すれば奴隷のことです。当時の社会ではですね、食卓における給仕の仕事であったり、食事の準備をする、そういったことというのはですね、奴隷とか身分の低い人たちがする仕事で、当時ですね、身分が高いとされた人たち、いわゆる偉い人たちのすることではありませんでした。偉い人というのはですね、人の上に立って他の人を使って、それで仕事をして力を持っていく。それがこの世的な価値、あるいは社会の価値基準でした。しかしですね、イエス様はそれを文字通りひっくり返されたわけです。根本的にですね、転換した、要するにひっくり返った教えをですね、いわゆる出世争いをしている弟子たちに告げたわけです。他の人よりも自分の方が偉い。他の人たちよりも自分の方が上だ。そのようにですね、競い合っている弟子たちに、そうではなくて、 偉い、偉くなりたい者は皆に仕える者、あるいは皆のしもべになりなさい。このように告げたわけです。28節を見ますと、人の子が仕えられるためではなく、仕えるために、また多くの人のためにの贖いの代価として、自分の命を与えるために来たのと同じようにしなさい、まあ、このように書かれています。これはですね、やはりイエス様が何をしてくださったか、そのことを思い出すとき、私たちの心を捉えるわけです。イエス様が来てくださったのは、仕えられるためではなく仕えるためでした。またですね、多くの人のための贖いの代価として、自分の命を捧げる、そのために来てくださったわけです。ヨハネ13章14節を見ますと、主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのであれば、あなた方もまた互いに足を洗い合わなければなりません。このようにですね、模範を示して、私たちのですね、模範として、主本来であればですね、死であり主であり仕えられる偉い存在である、そのイエス様がですね、弟子たちの足を洗われたわけです。それだけではありませんでした。多くの人を罪から解放するために、その代価として自分の命を捧げるために来られたわけです。さて、今日はですね、マタイの福音書の中で、弟子たちの争いを少し、一緒に見ました。今回の弟子たちもそうだったと思いますが、誰が偉いか、誰が上か、そういった権力争いをする、そういった時ですね、人というのは互いを裁く、そういったですね、トゲトゲしい気持ちになる、そういったことが多いと思います。しかし主イエスはですね、命を捧げて、互いが尊敬して、そして高め合う、そういった世界があるんだということを教えられたわけです。平和がそこにはあるわけです。ひっくり返されたのはですね、常に上か下かを問題にして、真にへりくだって使えるものになろうとはしなかった弟子たち自身の心、それがひっくり返されなければならなかったわけです。主イエスに従うということはですね、すべての人のしもべとなられた主と同じようになることを意味します。私たちですね、自分の生き方を振り返ってみて、果たしてそのようなものだったかな、そのような生き方をしているでしょうか。到底できていない、そういった自分に気づかされます。まずはですね、互いに仕え合う、そのことを最も身近なところから、家庭の中、また神の家族である教会の兄弟姉妹に対して、また地域の人々に対して、互いに仕え合う、そこからスタートしたいと思います。しかしですね、他の人に仕える生き方というのはですね、聖霊の導きなしに実現できるものではありません。自分の力だけでは到底無理です。自らの力で行おう、やろうとするのではなくて、祈りの中で今自分が何をすべきか、そのことを聖霊に教えられながら、そして力を受けて共に歩んでいきたいと思います。一言お祈りします。愛する天のお父様、今日こうしてマタイの福音書から共に学ぶときはありがとうございます。私たちともすると、他の人と比べて自分の立ち位置を確認する、そのような性質の持ち主です。しかし あなたが、まずあなたが他の人に仕えること、そして私たちの罪の身代わりとしてご自分を捧げられたこと、そのような模範を示してくださったことを心に覚えます。私たち力弱く、また考えも浅く、時に他の人を比べてしまうような存在です。そのような私たちが互いに仕え合う、そのようなものへと変えられていきますように。私たちの力だけでは無理です。どうかいつもあなたがそばにいて、私たちの心の内に働いてください。新しい1週間もどうかあなたが隣を歩んでください。今日この時を感謝して、尊きイエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。